ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っていきます。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、地域政策学部地域政策学科教授増田忠先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめにですね、先生、現在の担当事業について教えていただけますか。
はい、私は政治学担当なんですけども、はい、政治学と名前がつくようなものを基本的に全部担当しています。学部ですと前期は地方政治論というのを教えてたんですね、
はい、
で後期に政治学と現代政治論というのを教えています、
はい、
この他に、演習系の科目2年生3年生4年生とあって、あと大学院担当しておりまして、大学院担当の講義系の科目と演習系の科目を持っています。
聞くところによりますと、先生、多賀経大で一番コマ数の多い教授と。
そうですね、結果的にそうなってるんですけれども、大学院担当でかつ博士課程を持っていて、自分が研究課長というポジションにあるので、
はい、
そのためのコマもありまして、一番コマが多くなっています。
さあ、前期そして後期の担当の授業について教えていただきましたが、前期の期間を振り返っていただきますと、授業っていうのはどうだったんですか。
はい、もうこれはね、全国の大学が本当に苦労されたと思うんですけど、大学によってどのソフトウェアとかどのシステムを使ってよいかどうかがですね、バラバラなんですね、
はい、
で高崎経済大学の場合は、私たちは Zoom を中心に授業してきたんですけど、何分やったことがないので慣れるのに最初すごく苦労しました。
その Zoom の授業が始まったのっていうのはいつぐらいだったんですか。
はい、授業自体が5月の7日からスタートしたんですけど、その準備する期間も1ヶ月ぐらいしかなかったので、自分が操作方法がまずわからないんですね。でそこを、学生と事前に準備したり、私的に準備したりしながら、なんとか5月の上旬に合わせたという形です。
年度が変わってから、なかなかその方向性がですね、国もそうだし、おそらく大学の方でもそういう状況だったかとはこう推察できるんですけれども、
はい、
何せ過去に経験がないことっていう意味では、先生どうだったですかね、その方向が決まるまでっていうの
は。はい、結局そのどういう方針でいこうと大学側が方針を出しても、それが雇われてる、私たち専任の教員もいれば非常勤の先生もいるし、遠距離で通ってる人もいれば学生もそうなんですね。そうすると関わる人が多様な立場があって、授業もどうやってよいかという幅についての知識がないので、まずどうしたらいいんだろうかということで、そこを整理するところから議論して、そして研修を受けて、なんとか修正しながら、実施していきました。
受ける学生さんのことは結構こうクローズアップはされていたかと思うんですけれども、その先生のお立場としても、かなりご苦労があったということですね。今もその最中かもしれませんけれども。
そうですね、結局よく笑い話があるんですけど、使ったことがないソフトウェアを前に喋っているので、仮にですね、ボタンを押さないで、仮にオンエアしないような状態のままで喋っていてもですね、気がつかないんですよ。誰にも注意されないと。そうすると、全くスイッチを入れないまま1時間喋りっぱなしとかですね、そういうこともあったらしいですね。私は残念なんですかね、幸運にもなかったんですけど、ちょっとしたミスだったらあったと思います。
そうですね、手探り状態というか試行錯誤を繰り返しながらちゃんと配信ができるように、そして学生さんの方はそれを、見たり聞いたりすることができるようにということだったわけですね。
そうですね、すごく大変で、だからコンピューターを2台並べて、自分が流しているものを別のモニターで見て、ちゃんと流れてるかを確認しながらやってたんですね。そのうち学生がこの動画をですね、YouTube に上げてくれとか言い出すんですよ。そうするとそうかと思って YouTube に上げるようにするんですけど、それやったことないんで、その編集だとか上げ方とかを、その場で学びながら修正をしていくような状態でした。
10月後期の授業ということになりますが、後期は、
やっぱりリモートは残るんですね。日本中の学校で、 リモートがなくなるということは多分なくて、
あ今後、
はい、ただ、リモートを減らしていこうという流れの方が一つありまして、文科省もですね、なるべく学生が経験できるように、
はい、
実習なんか特にそうですけども、現場でやりなさいということを言い出している。ですから私どもも現場は大切だと思っているので、リモートだけではなくて、なるべく対面を増やしていきたいんですけども、ただそれができるのかどうかっていうと、教室のキャパシティの問題もあって、今まで入ってた人数の例えば半分しか入れちゃいけないと言われたら、教室が足りなくなるんですね、
はい、
ですからこういう問題もあって、徐々に調整していくっていう感じだと思います。ただ来年度以降はまた来年度以降で大学ごとに判断して公表していくので、対応は地域性もあるでしょうし、学校の規模もあるでしょうし、しばらくばらつくんじゃないかと思いますけどね。
今リモート、その遠隔の授業が結構苦労したというお話、今もその最中というようなお話伺ったんですが、逆にですね先生、改めていい点があったなって、何かお気づきになった、お感じになったことってありますか？
まず双方向というのはすごくありまして、例えば今授業をやってた時に対面だったら、まず途中で手は上がらないわけですよ、
はい、
ところがリモートでやっていて、かつリアルタイムでやってる場合はですね、チャットで話がパッと入ってくるので、喋りながら質問がパッと来るわけですね、こういう双方向は今までありえなかったと思うので、学生にとってもメリットは相当あったんじゃないかと思うんですよ。あと時間に拘束されないっていう点もあったと思うんですけど、これはオンデマンドって言って自分が好きな時に見るタイプの授業だと、学生さんは自分のタイミング、自分のやりたい時に合わせて視聴ができると。そうするといつ学ぶかっていうことについての自由度は学生の側は高くなりますね。
オンデマンドじゃないリモートの授業っていうのは、リアルタイムでってことですか？
はい、もうたくさんあるんですね。結局様態はですね、バラバラで、
はい、
でどれをやるなっていう指示をする大学がある場合もあるんですけど、基本的には教員がどのように設計してそれを大学が認めるかという話になるんですけど、リアルタイムでないオンデマンドもあるし、多様ですね、
はいはい、
今度私後期で自分の科目の中で現代政治論っていうのがあるんですけど、その現代政治論はオンデマンド式にやろうと思ってるんですね、
はい、
ですからオンデマンドでこの時間に時間割は組んであるけれども、自分が望めばですね、別の時間にそれを見てもいいわけですね、文科省も言ってるのは双方向といいますか、フィードバックされるようにしろと言ってるんですね、一方的に流すだけだと、これはこれで素晴らしいものだと思いますけど、放送大学っていうのがあって、放送大学はテレビで放送していてそれをみんなが見ているわけですよね。でも視聴者の側からのこれはどうなんでしょうかという質問はごく限定してしか出せないですよね、大学の一般的な講義なので、オンデマンドであっても、あるいはそのリアルタイムであっても、学生からの意向を取り入れて修正していくってことが必要なんですね、でそれができるようにやるのが理想的だと思うし、それを目指しています。
はい、特に前期は学生さんとの関わり、つながりということで言いますとですね、画面越しということだったということですけども、その先生と学生さんとのつながり、関わりということでは、今までのですねこともこう踏まえて、いかがでしょうか？
はい、学生との関わりといっても、結局授業だと一般の講義、そうですね、200人ぐらい の受講生がいたんですけど、画面の向こうだと、
はい、
ですからそことの、リアルタイムというかインタラクティブとかそういうことはあまりできないんですね、所詮限界がある、ただゼミ生の場合はだいたい10名前後なので、そのやり取りが密になりますね。ですからゼミとの関係の中で、私だと政治学、選挙の投票啓発みたいなものをやってますので、これをどうしていこうかという議論を、ズームを使ってかなり突っ込んで、やりました、
はい。具体的に何かありますか？ご紹介いただけることが、
そうですね、結局社会的な活動も制約を受けたので、ズームの中で、議論することが中心だったんですけども、少しコロナの影響が下がってきたときに、学生が 高崎市の選挙管理委員会にお邪魔させていただいて、担当の方とお話をして、まあ、その何どういう啓発活動ができるかということを、まあ、協議してきたというのがありました。私たちのゼミが中心になって、TCUE 投票ファクトリーという団体を作ってるんですけど、
はい、
まあ、TCUE というのは高崎経済大学の英語のアルファベットの頭文字なんですけど、まあ、高崎経済大学の投票啓発をする団体ということで、その団体が全国の若者選挙ネットワークというグループに入ってまして、
はい、
これは日本中で46団体あるんですね。で、46団体のうちの一つになって、まあ、群馬県から唯一代表してるんですけど、若者の選挙をどうにかしようよということを、まあ、考えて行動して議論していますね。
先生ご自身がそのどういうふうにこう投票行動に、結びつけていくことができるのか、そういうことを研究もなさって実際にご指導もなさっているということですね。
はい、なので私は主権者教育アドバイザーというのをやってるんですけど、
これは総務省から委嘱されている
という。そうですね、
はい、
これは結局のところ若者がどういうふうにして政治や行政とかに関わるのかという当事者意識を持つのか、まあ、若干その意識が薄いところがあるので、どうやってその政治的なというか、
はい、
まあ、日本だけではないですけど世界中の人たちがどのように日常を運営していくのかは政府が関与しているので、政府にどう関わるのかっていうことは常に考えなきゃいけないんですね。そこで若者を投票参加させて、そして政治がどうなっているのかっていうことを、まあ、考えるための役職なんですけど、まあ、その主権者教育アドバイザーというものをやりまして、講演とか出前授業とかしております。
講演出前授業ということは、高系大だけではないところでもそういう活動もなさっていると。
そうですね、もともとその高校ですとかいろんなところに、まあ、そういう選挙の話はしてたんですけど、あるいは大学の授業ってどういうものだろうということを見せに行くんですけどね、でそういうことの一環の中で、高校生に話す時もあるし、まあ、その主権者教育アドバイザーという枠組みの中で話してくれと言われる時もあって、それは向こうの、まあ、状況に応じて、リクエストに応じて話し分けています。
はい、さあ先生の専門分野につきましてはまた次週詳しいお話を頂戴したいと思いますが、今週最後にですね、その概要を伺えますか。
はい、まあ、もともとその政治学ということでくくってしまっていいんですけど、ただ政治学って広いので、どこですかと言われると、もともと大学院時代はフランス政治を研究していて、これはまあ別にもうやめたわけではなくて、相変わらずフランス政治も研究しております。ただ群馬でフランスの政治のことだけを言ってても学生もポカンとするところがありますので、まあ、フランスもやりつつ地元の政治のことをやるということで、日本の選挙とか地方議会に関する研究もやっています。はい、
ラジオゼミナール、お話は高崎経済大学地域政策学部地域政策学科教授増田忠先生に伺っております。また、次週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
番組のご案内は木田武雄でした。